ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ4月のワン沼のお時間ですね。新年度最初のワン沼、新年度も私上田光平がお届けしていきます。いつもの通り市長応接室よりしげ市長にもご一緒していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新年度を迎えましたけれども、花粉が飛んでますね。まだね、
バッチリ飛んでますね。
市長花粉症なんですってね。
はい、私も花粉症で、もう目が痒くて鼻水がズルズルって出てしまう。
鼻水ズルズル、
はい、
私も花粉症なんですけど、まあ、結構長い付き合いで、
はい、
市長はどうですか。
私もそうですね、10年以上は
10年以上、長いですね、
ベテランの領域になってますよね。
我々もベテランの領域、はい、10年選手ですけれども、はい、なんとかね気合で乗り越えてい
きましょう。
あと1ヶ月くらいだと思いますんで、
はい
はい、頑張って乗り越えていきましょう。
そうですね、
はい、新年度もよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、ゲストお二人をお迎えしています。なんとけん玉の日本一、うん、ということなんですよ。平成30年10月に開催された全日本クラス別けん玉道選手権大会で優勝した、現在私立金岡小学校5年生の大川大和くん、はい、そしてお父様の栄一郎さん、栄一郎さんご自身も過去にこの大会で優勝した経験をお持ちなんですけれども、このけん玉道、道がつくんですね、けん玉道の親子高に、けん玉の魅力、勝利のための努力など、けん玉の世界についてお話を伺ってまいります。ということで、市長応接室、私の部会には、大川栄一郎さん、そして大和くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、ここからいつも通り、また市長に質問をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずは大和くん、全日本クラス別けん玉道選手権大会 SA クラス優勝、誠におめでとうございます。恐縮ですが、私がけん玉についてはですね、素人なんですね。そういうことで、まずは優勝された大会のルールなどについて教えていただけますでしょうか。
年齢、大人とか子供の、区別がない、
うん、
最高一番高い SA クラスで、全国だから24人出場して、うん、トーナメントで、勝負しました。
うーん、
競技に使用されるのは85種目で、ルールとしてくじ引きで選んだ技を、うん、交互に実演して、
はい、
自分が成功した技を相手側が失敗すれば得点になり、3点先取した方が勝ちというルールです。
なるほど、うん、よくわかりました、
はい。
そうすると大人も含めての本当の日本一っていうことですね、うん、まさに素晴らしい快挙ですね、これね。
本当にそうですね、
はい
はい。
でちなみにお父さんも2009年には同大会で優勝されたと伺っているところでございますけど、
はい、
これで史上初の親子での大会優勝ということで、重ねて素晴らしいことだと思います、はい。さて今回の大会ではですね、お父さんも出場されていて、大和くんと対決されたと聞きました。
そうなんですよ、
ね、
びっくりしちゃった。
いやいやいや、それにしてもスポーツの世界でですね、それも頂点を極める大会で親子が対決するなんて聞いたことがないですね。なんかドラマみたいです、
ね。
はい、大和くん、お父さんとの試合はどんな内容でしたか。
2回戦、1回戦目はシードで、
うん、
で戦って、で2点最初に取られて、で4種目目まであったんですけど、
はい、
残りの2種目で2対2まで追いついて、で終わった時に、4種目終わった時に、
はい、
同点だとタイム競技っていうのがやるんですよ。それでなんとか勝って勝ちました。
タイム競技は一定のいくつか技があるんですけど、はい、それを早く決めた方が勝ちなんです、
ね。ああ、なるほど、はい、早く
早く、
要するにこうやっていくの中のそのルールがあって、これを早くできた方が勝ち。
本当に同点の時だけですけどね、
は
い。そうすると最終的にどんなドローでも、まあ、なんとか決着つくだろうということですね。
早い、
若い、だから早い、やっぱり子供は早いじゃないですか、ね。だって大人はこうゆっくりね、一個一個確実に、はいやります、はいやりますってやってりゃいいだけじゃないので、
うん、
難しいですよね。
なるほど、
はい。
はい、そういうことだそうですけどね、まあ、そんな中で全国大会でお父さんに勝てた時どんな気持ちでしたか。
まあ父さんの方がうまかったからとても嬉しかった
率直な感想でしたね。
素晴らしい、お父さん尊敬してるんですね。まあ、あの確かにですね、お父さん、まあ、大和君はですね、ずっとお父さん目標ということでしたね。まあ、そういうことでは大変嬉しかったと思います。それでは負けた時お父さんはどんな感想をお持ちでしたか。また優勝を勝ち取った大和君をお父さんから見て選手としてどのような点が優れていると思いますか。
まあ、あのまずはうちの、まあ、親子3代って最初言いましたけど、はい、僕自身がうちの父をつまり彼のじじね、じじを抜いたのが小学校4年生だったんです。で彼も4年生の時にこの大会で優勝してるんですけど、まあ、正直まだ腕で抜いたって感じは、まあ、彼らはまだしてないですけど、いつかは抜くんだろうと思ってるんです、はい、とにかく、まあ、それがどれぐらいなのかっていうところでは、まあ、あのちょっと誤差はあると思うんですけど、いずれにしてもこうもう捨てるとこまでは間違いなく来てる証拠ですよね、これはね、うんうんうん、はい、そうするとお頼もしいなっていうようなやっぱ気持ち、それからね、やっぱね、あの負けても意外とどこかなんていうかな、すがすがしいところがありまして、うん、やっぱ子供の成長ですからね、まあ、親としてのこう感情と、まあ、選手として、うん、やっぱ勝ちっていうのはありますけど、うんね、息子だったらまだちょっと話別ですね、正直ところは
喜びの
方が大きいですね。はい、
あのお父さんのお話が出ましたけれども、はい、栄一郎さんから見てお父さん、大和くんから見ておじいさんですね、はい、がですね、平成25年7月にこの、はい、FM 沼津の視聴対談にご出演されていたんですよね。
あ、
で、あの栄一郎さんのお父さんもけん玉の、まあ、スペシャリストと言いましょうか。
そうですね、まあ、あの日本けん玉協会 の、 あの全国がありますね、それの静岡県支部を束ねてたという、はい、支部長ですね、県支部長やってましたね。で長いことやっぱやってて、まあ私ちょっとそのうちの父のハマり症なとこがまあちょっと引き継いでるか
いや、いいことだと思います、
ね、結構ね、そういうところが、おもちゃ屋さんだったので、うん、まあ、自然とこう僕も始めたような経緯がありますけどね、う
ん、それが栄一郎さんのけん玉きっかけだったってことですね。
そうですね、僕6歳からなんですけど、うん、僕はもう2歳の終わりからずっとやってますから、だからもうちょっと早く抜いても不思議じゃないかもしれないけど、僕がまあたまたま頑張ってるからやっとこれぐらいなんです、うん、
はい、でそのまあ親子3代でねけん玉の道を歩んでいるわけですけれども、この FM 沼津の視聴対談もこれで親子、まあ、3世代の出演が叶ったわけです。
なるほど、
これは素晴らしい快挙だと思います。
おめでたい話ですね。
大変おめでたいお話です。
三三沼津大将も親子でいた
んですか。そうですね。あの今お父さんの感想をね伺いましたけれども、
はい、では大和君の方は、まあ、全国大会で優勝したんですよね、まあ、その感想をちょっとお聞かせ、お聞かせいただけますか。
まあ、すごく僕より上手な人たちがすごく多かったので、うん、まあ、優勝できると思いませんでした。
お、うん、そんな状況だったのだけど優勝したんですよね、うん、勝っちゃったよね、うん、やっぱりさっきの話じゃないですけどメンタルですかね、うん、
なんかやっぱり、うん、ある意味大してものを知らないっていうのは、うん、基地として出ることがあるんですね。あ、伸び伸びとできるんですか、
うんうんうん、無の境地っていうんでしょうかね、
とね、まあ、そこまでいけないんですけど、そういうゾーンみたいなあれではないですね、はい、なんていうか知らないがゆえに、うん、あ、勝っちゃったみたいなところが半分正直あります、ね、だって本当にすごい連中ばっかりでしたから、あ、まあ、僕も含め、僕だって日本一4回取ってるんだけど、人が入るじゃないですか。で1ヶ月ね、まあ、彼にとったら、まあ、初戦がそれでしょ、うん、でその次に、次ベスト8で前の年の世界選手権の優勝した大逆転の男の子だったんです、
はいはいはい、
それでそれも鼻の差でこうやっぱタイム競技でたまたま勝って、
うん、
で準決勝が世代、まあ、この子ね2校上の子ですけど世代の最強女子の女の子がいるんですけど、うん、すごい盛んな剣道クラブのところ、そこもサクッと勝っちゃって、
うん、
で決勝が、大人の子なんですけど、大人なんですけど、ね、20代中盤ぐらいの、世界選手権で4位に入ったことがあるワールドカップで、
すごいな
それ相手にストレートで勝ったよね、
へ
最後は
雑念がないんだと思います。
雑念ね、
はい、もう純粋に好きな競技を一生懸命やる、
うん
うん、かな。
まあでも本当それに打ち込んでるっていうのがね、
そうですね、
勝因にあるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、山田君の率直な感想を考えました。さあ続いての質問参りましょう。
はい、まああのこんなですねタイトル獲得するっていうのはね、本当にあの大変な練習をねもうずっと重ねられたと思うんですね。ところで大和君はさっきもちょっと触れられたと思いますけど、うん、何歳ぐらいからけん玉を始められたのかっていうことと合わせてギネスの世界記録こちらの方もですね、うん、持っているって聞いてるんですけど、そのあたりどうなんでしょうかね。
はい、
何歳から、
2歳の終わり頃、
終わりぐらい、
うん、
からけん玉にやり始めて、
うん、
まあ本当は5ヶ月でけん玉に触れて、
生まれて5ヶ月、
その時に、まあ、木のぬくもりっていうんですか、ね、アナログのいい意味でこういい面がいっぱいあるおもちゃですから、うん、ってこうやって、まあ、おしゃぶり代わりぐらいのつもりで渡して、
うん、
それで遊んだもうカーって寝ちゃった写真とか残ってますけど、ね、ってね、
まさにエリート教育だな。
いやいや、
そうですよね。生後5ヶ月っていうのは驚きましたけれども、はい、その後あの段を獲得していくわけですよね。
そうですね、あのまずけん玉の、まあ、けん玉道ですね、正確にはね、うん、けん玉の9位段位ですね、うんうん、実球から、まあ、始まるんですけど、うん、想像していただくと分かるんですけど、お皿3つありまして、はい、そのうちの一番大きな大皿ですね、これを下からヒュッと上げてこう乗せる技が、
はい、
それを本番で10回中1回なんですけど、ちゃんと成功させられれば実球は合格ですよっていうところがあるんです。それが、
うん、
受かったのが2歳と10ヶ月ぐらいなんですね。
2歳、信じられないな。
早っ
早っって感じですね、本当ね。
本当ですか。そういうところ、まあ、いろいろとトータルとしてあのギネスの登録がある
そうなんです。9のレベルの上に、うん、まあ、段のレベルがありますよね、
はい、
まあ、初段からが段レベルなんですが、4歳と9ヶ月の時に初段を取ってます。で、まあ、普通は、うん、あのまあ、プレッシャーも何もないところで、うん、ああよかったねってなるんですけど、うん、まあ、ギネスがかかるとね、あの新聞社が来て、はい、テレビ局が来て、で応援の人さんが100人ぐらいとばっと来て、それでプラザベルデの応援の中で、やってるんですよ。で そういう何ていうか公共のこう証明、 やりました、うん、受かりましたっていう証明がギネスには必要ですよね、
うん、
あのご存知だと思うんですけど、
はい、
やっぱりそれの中で、うん、やっぱその無の地球中なんですかね、
うん、知念がないんです
それが初段の時なんです
。
でもう一個持ってて実は、2つ持ってるんですこの子、うん、で、それもう一個はあの年齢制限がなんてどこまで取れるのって話なんですけど、うん、それが一応5段まで
は、
はい、あの年齢制限なしに取れますと、
うん、
6段から先は20歳にならないと取れませんと、やっぱその人間形成の飯として、うんうん、うまいだけじゃダメだよっていうようなことの一環なんですけど、
なるほどね。
というわけでじゃあ何歳が最年少なのっていう話で、
うん、
あのそれが小学校に上がる前の6歳と3ヶ月と、うん、いうことで、まあ、同じように、取りましたですね。
これ練習ってどれぐらいやってるんですか、普段山戸君が。
普段どれぐらいやってる、
1日に何時間とか。
1時間ね、まあそんなとこだね、ちょっとやっぱ幅がありますけど、うんうんうん、やるときは長いですから、
うんうん、
平均するともうちょっと2時間よりですね。
なるほどね。いやすごい、なんか記録を持っている方たちの前に、
うん、そうですね、
私たちはお話を伺ってるんだなと。
しかも親子ですね。
すごいですね、はい、さあ続いての質問をしてまいりましょう、はい、
今までのお話の中でも、ね、今までたくさん出てきましたけどね、うん、まあ、お父さんが大和君に付きっきりで、まあ、ご指導されているというのはよく分かりました、まあ、親子でですね共に熱中できるものがあるというのはですね、親子の絆っていうのをより深まるって私も考えるところでございます。まあ、またお父さんはですね、けん玉講師として、大和君だけでなく多くの子どもたちにけん玉を指導していると伺っているところですけど、けん玉を通じて大和君には子どもたちがどのように成長してほしいって考えていますか。
やっぱりけん玉だけじゃなく何かを好きなものを通じて成長するっていうのが、あのそれこそあの一郎選手じゃないですけど、
はい、
それが一番大事なんですよね、うん、うまくいくかどうかは問題ではなくて、うん、そう失敗したりたまに成功したところからすごい人間的な喜びがやっぱりあるというところがありましてね、うん、まあ、そうすると 形成されるものとしてはやっぱり集中力、まあ、大きいですね、それから、まあ、忍耐力ですとか、はい、そういったのもあるんですけど、まあ、一番今言ったその人間的な喜びっていうのが大きいかなと思うんですよね、
今そういうのをなかなか感じる機会っていうのがねないんですよね、いい話聞かせていただきました。
そうですね、
はい、
けん玉から学べることっていうのは、結構たくさんあるんだなっていう
ね、奥が深いですね、やっぱり動画つくだけ
で、やっぱ考えないとできないので、
はい、
これも野球と一緒かもしれませんね、やっぱね本当にけん玉上手にコツコツやってなる子はやっぱ勉強もできるようになるし、
集中力ですね、
そうなんですよね、ある時 NHK でけん玉をやっている上手な人のノウハウを調べたんです、そうすると、まあ、割とできる技をやってる時はあのこう、まあ、いわゆるゾーンに近いような、こう澄み切ったようなこう感じで、そう前頭前野、
ね、難しい言葉知ってるね。
でそうするとね、まあ、いわゆるあのスイッチを切り替える、いやここでターンとやるぞ、やるときはやるぞですね、
はい、
そのスイッチを、まあ、やっぱけん玉とかそういうのをやってる人は入れたり出したり、自由自在なあの部分が見受けられるということで、あの NHK の、 あの番組で たまたまなんですけど登録してもらったことがあって、
はい、
まあ、やっぱそうするとあの現場でなんかスポーツの教室で、あのウォーミングアップにけん玉が使われたりとか、あの学習塾の時にちょっと頭をスッキリさせるために休憩時間にけん玉をやってるところが導入してるところがあったりとか、
はい、
まあ、そういうふうにいろんなところでこう思わぬプラスの面がありますね。面白いですね。
面白いですね。手先の器用さっていうのは、まあ、集中力っていうところもいろいろと影響するんだろうね。
最後はねやっぱ練習したもん勝ちですね。センスもありますけど。
はい。まさしくその通りです、
ね、
はい。
昔からあるおもちゃっていうのはきちんと意味があるわけですよね。
はい、
なんか改めて感じますよね。
うん、
さあ、お時間も迫ってきたんですけれども、視聴。ラジオなんですけど、
はい、そうなんです、
見たくなりますよね、
本当にこの番組がラジオ番組というのはちょっと極めて残念なんですけど、まあ、せっかくでございますのでね、はい、何か技を披露していただければと思うんですが、
はい、
音でけん玉の凄さが伝わる技ってありますか、
あのもしもし神よってね、あのうさぎと神にありました、もし神っていうのが、まあ、まあありますけども、これ例えば大きいお皿、はい、そして縦にした、はい、まあ、中皿といいますが、はい、これを行ったり来たりするわけですね。
お
ー、山本君行きますか。お
おおお、ちょっと早いわ。
いや早くないでしょ。
あ、上手に乗って
ますね。今ね座ったままですけど、落とさないでしょ。
こんな速さ落ちませんね。ちょっと速さが変わりましたね。おー、器用に乗ってますね。
山田が安定しませんね。
すごいな、これは。
はい、止めましょうか。
はい。ありがとうございます。
いや、映像でお伝えできないのは極めて残念でございます。
残念ですけれども、今放送を聞いているリスナーの皆さんは、音でイメージしてみてください。
そうですね。
でもね、あの、だんだん速さが変わってきましたよね。速くなりましたよね。でもお父さんも大和くんも比較的安定して、
はい、
あの、大和くんちょっと落としそうになっても、またね、上手にね、落とさないようにね、
はいはい、
軌道を元に戻すんですよ。
よくご覧になってますね。
いや、だからそれすごいなと思ってね。1日1時間2時間ってね練習してるって話ありましたけれども、やっぱりその1時間2時間多い時にはもっとでしょうけど、
うん、
この練習するにあたってのはやっぱり集中力っていうのは欠かせませんからね。
全くそうだと思
うんですね。
私もちょっと集中力養わなきゃいけないと。
いや私も
改めてね市長、我々じゃちょっとけん玉を始めましょうかね。
修行し直しですね。
そうですね、
はい、深く反省しました。
いや私も素晴らしいものを見せていただきました。
はい、
はい、さあ最後の質問参りましょう。
はい、それでは日本の頂点をね極めた大和くんですが、将来の夢を聞かせていただけますか。
もっと難しい技をたくさん決められるようになって、
うんうん、
他の大会でも優勝して日本一10回世界一5回やりを達成したいです。
うお、素晴らしい、
素晴らしいよね。
目標設定って大変重要なんですよね。
まあ本人の申請なんで、
で
もこれやろうとすると、うん、今まで通り あの練習じゃダメよって思いますよ。
うん、
そうか
というご指導が入りました、
ね、
分かってる、絶対分かってないでしょ。
でも本当にこう親子ね、けん玉っていうのを通じて、はい、すごくこうコミュニケーション力が
いいですね、羨ましいですね、本当にね、
やっぱりこうなかなかない親子関係だなと、うん、はい、ね、思いますよね。市長、改めていかがでした？今日お話伺って、
はい、親子関係っていうのですね、いろいろと、まあ、ご苦労されている方々がいらっしゃるなんて話も聞いたんですけど、うん、今日はそういうところの解決のためのですね、なんかヒントっていうのをたくさんいただくことができました、
うん、
で、スポーツをやってる子たちはたくさんいるんですけど、集中力ってすごく大事なんですよね。で、その集中力をどうやって磨いたらいいのかっていうところもですね、うん、今日なんとなくヒントを得ることができたもんで、今後のですね、子どもたちのスポーツ振興なんかにも活用できればなと思いました。
ですね、
はい、
やっぱりそう、集中力って生きていく上では本当にこうスポーツだけじゃなくてね、うん、本当に欠かせない能力だと思います、はい、やるときはやるってやつですね、
うん、あ、いい言葉ですね。
そうですね、
やるときはやる、
うん、思いますね。
やってきたからいい素晴らしい成績ね。
そうですね、はい、まあでも本当に素晴らしい親子のね、はい、絆というのをね、はい、今日は、はい、伺うことができまして本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
これからもねぜひ活躍してください、
はい、
4月から5年生になったということで、はい、これからも頑張ってくださいね。
はい、
はい、
5学年だね。
そうですね。
そうか、2回嫌だ、
2回嫌だか
これノーカットでいこうかな委員会活動も大変ですけど、
はい、
勉強も大変ですけど、けん玉も両立して頑張ってくださいね。
そうです、はい、よくまとめられました
山戸くん、ありがとうございましたさあ、今日はですね、けん玉日本一の大川山戸くん、そしてお父さんの栄一郎さん、お二人にいろいろお話伺ってまいりました。ゆりしみ市長もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。